2番目にむあの一番難しい問題の2番目ですね、この錯覚はですね、日本の教科書を作るときに、学校の教科書ですよ、作るときに近隣諸国条項という縛りがあるわけですね。これはどういう縛りかっていうと、もう驚くべき、もうちょっと信じられない縛りなんですけども、中国および朝鮮ですね、今韓国と北朝鮮に分かれておりますが、中国と朝鮮のに対する歴史的な記述、現在の記述についてはですね、事実を子どもに、日本の子どもに教えんじゃなくて、驚くべき条項なんですよ。中国と朝鮮の人が怒らないように書かなきゃいけないっていう、事実に違っててもですよ、事実と違ってても書かなきゃいけないという条項なんですよ。これはね、日本に検定教科書っていうのがあるからなんですよ。で、最初はですね、これは日本と中国の間の戦争に関することがきっかけになったんですけど、だんだんだんだん拡大されてきましてね、最近ではもうその豊臣秀吉の朝鮮進出とかですね、それからさらに昔の白村江の戦い、さらにもっと先の遡って縄文時代から弥生時代に誰が来たかっつったら、あまり根拠ないのに大陸から来たというふうに書かなければいけない教科書ですよ。さらには最近はもっとひどくなってきてですね、何か日本で遺跡が発見されると、その遺跡が中国よりも古かったら、いや、そんな古い遺跡が日本に書いちゃいけない、近隣諸国をバカにするのかっていうんでですね、書き換えるとか、もう全面的になってきたんですね。で、これはね、知ってる人は知ってるんですけど、まあ、知らない人は知らない。なぜかっていうと、今はもう中国にね、中国に輸出なんかして儲けてるもんですから、もうビクビクしてるんですよ。だから、その中国の悪口は絶対書かない。悪口じゃないんですよ。もともと例えば日本の方が文化の発達が早い時もあるんですよ。もちろんそれは国ですからね。それ書いちゃいけない。相手が怒るから。ちょっとセクハラに似てるんですね。事実であるかどうかじゃなくて、相手が気分が悪いと言ったらセクハラだと。だからいいと言ったらいいんだっていう、そういうことなんですね。これがね、検定条件に入ってるんですよ。教科書検定条件に。教科書検定条件に、近隣諸国についてはいろいろ難しい点があるから、事実をよく精査して事実に基づいて書きなさいっていうなら、それはまともですよね。だけど、事実を曲げて書きなさいっていうのが、日本の子どもたちが見る教科書にあるっていうことがね、まあ日本人の悲しいことですよ。これは、この前の戦争がですね、日本が悪いということになってるからなんですよ。日本全然悪くないですよ。だって日本が、世界中の植民地を解放したわけですからね。いつも言ってるように、中国が戦った国は全部アジア人、有色人種ですね。日本が戦った相手は全部白人なんですよ。だからもう全然戦い方が違うんですね、ここ20世紀ですよ。ですから中国、じゃあ日本は中国を攻めたじゃないかっていうけど、中国は韓国は朝鮮は全く攻めてませんからね、日本は。中国は白人側についたわけですよ。これを白い中国人って言うんですけど、中国の人が全部それを賛成してるとは僕は思えませんね。僕の知り合いの中国人、やはりまずいと言ってますよ。中華思想でしょ、アジアの名手と言ってたわけですよ。その名手であるのが、攻めた国は白人であって、アジア人じゃない、アジア人ばっか攻めたってことは、やっぱり中国人も心に引っかかってるからこそあんなに攻撃的なんですよね。白人にはニコニコしちゃうんですよ。で、アジア人を攻めるんですよ。戦争が終わった後もそうなんです。戦争の前もそうですよ。戦争の後もそうなんですね。中国が攻めたのは、チベットであり、ウイグルであり、モンゴルであり、満州であり、北朝鮮、朝鮮であり、かつベトナムであり、今台湾を攻めようとしている。やっぱりね、大陸国だから、歩いて行ける範囲を取ろうと思うんでしょうね。日本はそうじゃありませんからね、海洋国家ですから、まあ船に乗れば遠い国でも近いですからね。だけどこの近隣諸国条項があるために、まあこれはね、テレビなんかがものすごくこれに配慮しちゃったんですよね。 それでよく皆さんが知ってる縄文人と弥生人が違うっていうのはあれ作り物なんですよ。近隣諸国条項の拡大解釈で、とにかく、弥生時代からですね、稲作も含めて朝鮮や中国から来たから我々は中国からとか朝鮮に感謝しなきゃなんないっていう物語を作るために作ったのが弥生人という顔なんですよ。だから縄文人はちょっと、沖縄のような顔してて、弥生人はちょっと朝鮮みたいな顔してるんですね。あれわざと作ったもんなんですよね。だから子供かわいそうだって、子供は関係ないんですからね。まあ今でもそうですよ、日本が外に出た場合は侵略、それから中国がチベットとかそういうところを占領したのは進出っていうふうに、こう同じことをやってもですね、言葉変えてるんですよ。この近隣諸国条項がありますからね。ですから教科書が検定制度であり、教科書が政治的に利用されてるんですよ。これは事実より政治が上ってことありません。どんな場合でも政治より事実が上ですね。それはまあ教科書に関わらずどんな場合でもそうでありますので、このしかし近隣諸国条項ですごく間違ってるんですね。私が高校大学受験の特に女の先生っていうのはそうなんですよ。これ男女差別になるからね、こんなこと言うと叩かれるんですけど、女の先生って生真面目ですからね、この近隣諸国条項に書かれた通りに言うんですよ。だから日本の場合は全部侵略って言います。それから、中国の場合は全部進出と言ってますね。ですからね、結局そういうことはいけないんですよ。事実は一つなんですね。白人植民地に対して日本が戦った場合と、それからアジアの人がアジアの国にいるのを侵略した場合とはやっぱりちょっと区別せんといかんですね。ですから日本の場合でも朝鮮は攻めてません、台湾も攻めてませんね。もちろん樺太とか千島は攻めてません。あとは全部白人ですね。ただ中国だけは、これどういうふうに議論するかは中国人と話さないといけないですね。中国人どう思ってるんですかね。あの時に中国が白人側につかなかったら、もしかしたら日本と中国との間の争いがないかですよ。それともやはり大国同士だから、どこの国でもヨーロッパでも他でも起こるように国と国とか戦ったかもしれません。それは分かりませんね。分かりません、歴史ですから難しいんですね。だけどここでまあ分かってほしいのは、中国朝鮮だけですよ。だからこの近隣諸国条項の問題なのはですよ、これ指摘されておりますけども、世界中の国を平等に扱うっていう検定ならいいですよ。そうじゃなくて世界の中の2カ国だけですね、まあ、朝鮮は今2つに分かれております、2カ国だけを特別扱いするというやり方がですね、本当に国際的に認められる教科書だろうかという問題あるんですね。ですから近隣諸国条項を早くやめるということですけども、何にしろ中国って国は難しいんですよ。内政干渉は許さない、内政干渉は許さないと言っていながら、日本では政治家が靖国神社に参拝したって、これ完全な内政干渉だって靖国神社と中国と全然関係ないですよ。靖国神社っていうのは日本のために戦って命を落とした人を祀るところですから、これも全世界そういうのあるわけですね。中国とか限定してるわけじゃないんですよ。靖国神社がね、中国と戦った人を祀る、まあそれでも死者を祀るんだからそれでいいと思いますけどね、そうじゃないんですからね。それに文句つけてるわけですから、明らかに内政干渉ですけどね。だからそれでまた中国は、日本に住んでいる中国人は中国が日本を攻めることになった場合は日本を同時に攻めなきゃいけないっていう法律があるぐらいですからね。だから敵対関係にあるわけですよ。日本は別にこんなね、敵対どころか友好関係、日本はアメリカと友好関係ですけども、アメリカはこの近隣諸国に入ってないんですよ。つまり友好国よりか適正国家を大切にするっていう、まあ、非常にまあ日本らしいっていうかですね、へんてこな条項なんです。この条項はやっぱり子どものために、日本のためにですね、早いうちに国会で決議して回収するんでいかんですね。その時にはやっぱり中国とある程度紛争が起こることをもう承知の上で、歴史認識も全部改めて、そして取り掛からないといけませんね。だからそうすると日本はいろんなこう暗い過去から明るい過去に変わりますよ。 やっぱり事実を認めることということが明るくしますからね。だからまあ今北京オリンピックなんかやってますけど、いろんなトラブルが起きてますけども、こういったトラブルはやっぱり事実より政治を上にしたということで生じたんだろうと、まあ、考えられます。